聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書3章13節から17節、新共同訳聖書の新約4ページです。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上の箇所をキリストの受洗と題して説教をお伝えいたします。本日の御言葉は、我らの主イエス・キリストが洗礼者ヨハネから洗礼を受けられる場面であります。福音書ではおなじみの場面ですが、本来はですね、おなじみですねなどとのんきに言える場面ではありません。そもそも洗礼とは何なのか、また同じヨハネから受ける洗礼にしても、人々が受けた洗礼と主イエスが受けられた洗礼とでは何が違うのか、見逃してはいけない要素が込められているわけです。さて、洗礼者ヨハネのもとには大勢の人々が来ていましたが、人々が近くからあるいは遠くからやってきた理由は、ヨハネが述べ伝えるメッセージを人づてに聞いていたからであります。悔い改めよ、天の国は近づいた、こういうメッセージがもう次から次と人々に伝わっていったということなんですね。天の国と聞いて人々が想像するものは一つではありませんが、ただ間違いなく言えることはですね、間もなく神の支配が始まるんだ。もうちょっと突っ込んで言うと、神様が誠の王として支配される時が来るんだという認識は多くの人が共有していたことでしょう。そして人々は思うのです。自分は神の御前に罪深く、神の支配にはふさわしくない人間なのだと。神様を知っている人であれば、神様の支配が始まると聞かされたら、大体そういうことを思うものなんですね。神様全然知らない人は、何が悔い改めだとか思うわけですけども、神様知ってる人は心の奥底にある自分の間違いというものにどうしても気づかされてですね、ごまかせないという思いにさせられるということなんですね。で、聖書が語る罪とは、これはちょっと補足的な説明になるんですけども、例えば刑法の窃盗罪のように個別具体的な罪も罪を含むわけですけれども、もっと広い概念を持っています。罪の相手方は神であり、罪の内容は人格的な背きであると、そう言った方がいいでしょう。聖書で言われている罪はもっと意味が広いですね。守備範囲が広い。個々の犯罪のような罪ももちろん神に対する罪になるんですけども、気づかないで犯した罪っていうのも含めて罪になるわけなんですね。包括的なもの、人間の人格も含めて神の御心に背くすべてのもの、それが罪なんです。そうであれば、 何人も自分には罪がないと言い切ることはできません。言い逃れはできないのです。だからこそ神の支配が始まると聞かされた時、人は思うのです。自分には悔い改めが必要だと。悔い改めとは、神に背いていた全人格が神に立ち返ることであります。例えばですね、空き巣とかスリとか繰り返してた人が空き巣とかスリをやめれば済むっていう問題じゃないんですよ。そういう小さな問題ではないですね。神に全人格が立ち返る。ああ神よ、今まではあなたに背いて好き勝手に歩んできた私ですが、これからはあなたのものとして忠実に従っていくことを得させてくださいと。大体そういう思いに大なり小なりさせられるわけなんですね。そうして志を与えられた人たちがヨルダン川の洗礼者のもとにやってきて、神の御前で罪を告白し、悔い改めを示した次第であります。もちろん、ヨハネはこうやって洗礼、こうやってっていうかですね、昔は川に沈めてどっぷり頭まで使ってやってたわけですけども、ヨハネが知識をしてると言っても、ヨハネ自身が人々の罪を許すわけではありません。罪を許すことができるのは神だけです。本当は人間には罪なんて許せないです。ヨハネの役割は、天の国が近づいたと告げ、人々に悔い改めを促すこと。その悔い改めを受けて、後から来られるメシアが人々に罪を得させてくださるだろうとヨハネは述べ伝えていたわけです。ですから、当時ヨハネが行っていた洗礼というのはですね、の後から教会が行うようになった洗礼とは違います。これから洗礼式あるんですけど、これヨハネの洗礼ではないんですよ。違うんですね。教会の洗礼は、恐れ多くも三位一体なる神から付託されていますので、罪の許しが宣言できるんですよ。これが決定的に違うんです。たかだか人間の集まりである教会が神様から付託されている、許されているので罪の許しができるんです。なので一度洗礼を受けたなら重ねて受ける必要はありません。それだけ決定的なものなんですね。究極のものなんです。これに対してヨハネの洗礼はあくまでも予告編のようなものだと言えるでしょう。それでも洗礼の際には罪の告白がなされたわけですから、やはりヨハネの洗礼も過小評価するわけにはまいりません。やはり真剣なものだったわけですね。そんな中、大勢の人々に混じって主イエスが来られた次第であります。俺が通るんだって言って、かき分けてなんか特別な存在として来られたわけじゃないんですよ。ゾロゾロとヨハネのもとに集まってきた人の一人として来られた。目的は何でしょう。他の人たちと同じく洗礼をお受けになるため。ヨハネは戸惑ったわけですね。目の前に現れた人物をどうやってメシアだと知ったのかは分かりません。 100% の確信に至ったのかどうかとかですね、あとなんとなくメシアかなと感じただけなのかは分かりません。度合いっていうのはちょっと私たちには分からないですね。とにかく預言者としての霊的な力によって、このお方こそメシアかもしれない、少なくともメシアかもしれないと感じ取ったのでしょう。その辺に留めておきたいと思うわけですけども、相手がメシア、つまりキリストであれば、自分が洗礼を授けてしまうのはおかしいこと、むしろ私こそこのお方から洗礼を受けるべきだ、いやぜひ受けさせてほしいと、そう思うのは当然でしょう。そう感じたのはヨハネだけではありません。実は最初期の教会もまた ある種のつまずきを覚えているのです。よくよく考えてみますとですね、今の私たちは、普通にこの場面読んじゃってるんですけども、よくよく考えると、なぜ罪のない神の子が洗礼を受けなければならないのかと。普通の人間だったら漏れなく罪がありますので、なんというかですね、悔い改めの洗礼を受けるのは当然ということになるわけですけども、主イエスの場合はそうではありません。主イエスだけはそうではないんですよ。罪がないお方ですから。とにかく罪のないお方が洗礼を受けに来られた。霊的に感じたヨハネが戸惑い、ためらい、洗礼を思いとどまっていただこうとした。それでもなお主は洗礼をお受けになります。それはですね、勘違いしちゃいけないんですけど、ご自分が罪人だと認めたからではありません。主ご自身のためには必要のないことをなさっているんです。イエス様には本当は必要なかった。悔い改める必要のないお方が悔い改めの洗礼をお受けになる。そこに主の御心が現れています。つまり、私も人間の仲間だ、罪ある人間の一員なのだとご自分を示されたのです。人間の罪を人ごととはなさらない。私は神の子だから、お前たちとは違うのだという姿勢ではありません。あたかも一人の罪人のようにして、罪ある人間のただ中で共に生きてくださる。我らと同じ人間として汚れを引き受け、罪をご自分のものとしてくださる。そういう思いを持って洗礼を受けられたのです。自分は違うものなんだ、そういう自己主張はなさらないんです。本当は罪がないのに、私もあなた方と同じ人間なのだと言ってくださるんです。洗礼を思いとどまらせようとしたヨハネを主は逆に思いとどまらせてしまいました。世の中のおじさんに見られるような変なプライドなんてないですよね。どこまでも謙虚なのです。本当は神の子なのに、罪だってないのに、悔い改めが必要な罪人の一人として数えられても構わない、そのような思いなんですね。もし主が洗礼を受けてくださらなかったら、クリスチャンが受ける洗礼に果たして意味があったでしょうか。本日は主の恵みにより新しい兄弟の洗礼式が行われようとしていますが、人がなす悔い改めの尊さについて、その根拠はどこにあるのかと、私自身思わされるところ大であります。悔い改めの根拠どこにあるのか。もちろん悔い改めは尊いんですよ。しかし、その尊さは私たち自身の中にはありません。そのことは聖書全体が証ししています。私たちが悔い改めて、もしイエス様がおられなかったら、私たちが悔い改めただけではですね、実は大したことないというかですね、聖書は語ってるんですね。人間は何度も諭しを受けて、ようやく悔い改めて、せっかく許していただいたのに、また背いちゃうんです。厳しく罪を指摘され、なんとか再び悔い改めてもまた背く、その繰り返しであります。人間というのは本当に懲りない面々なんですよ。懲りないんです。恩知らず、恐れも知らない。それでいて 困った時だけは神頼み、すぐ泣きつくんですね。困った時だけ、もう聖書にもそういう場面がいっぱい出てくるんです。調子いい時は神なんてなんだ、いい気になり上がってっていうかですね、そんな感じでですね、本当にどうしようもない、そんな人間の悔い改めなんか本当に見るべき価値があるのかと甚だ疑問であります。もし人間の悔い改めによって罪許されるのであれば、キリストの十字架は必要がなかったことでしょう。お前たちよく悔い改めた、神様許してくださって、それでハッピーだったらよかったんですけど、そうじゃないんです。ところが実際はそうではない。人間の罪や背きは決定的かつ絶望的なのです。もし主がおられなかったら、教会で行われる洗礼なんてままごとのようなものなんですよ。ただの水を頭から引っ掛けて何になるというのでしょう。洗礼を受けてもなお罪を犯し続ける頑なな私たちの洗礼にどんな光があるというのでしょう。そんな哀れな人間のために罪なき神の子メシアが同じ人間として洗礼を受けてくださる、本当は必要のなかった洗礼をご自分に必要なものとしてではなく正しいこととして受けてくださる、そこが人間が受ける洗礼との違いなのであります。主はご自分の洗礼について正しいこととおっしゃってくださいました。ちょっとこの正しさっていうのは言葉は簡単なんですけど、意味が分かりづらいと思われるかもしれません。この正しさとは人間の基準に基づく正しさではありません。罪なき神の子だから洗礼なんて必要ない、必要ないと思うのもあくまで人間の基準です。人間の基準ではなく神の基準によれば罪のないお方が洗礼を受けるのは正しいことだと、そう教えられます。先ほどキリストご自身の受洗は教会にとってつまずきになると申し上げました。洗礼者であるヨハネ自身が戸惑ったように教会も戸惑ってしまう。我らの主がこんなことをなさっていいのだろうかと。つまり罪なき神の子が洗礼を受け罪人の友となってくださるところに神の正しさがあるのです。イエス様がなさったことは罪人の友となってくださる、なってくださったということなんですね。誰のために主は洗礼を受けてくださったのか。我ら人間のため、教会のために他なりません。受ける必要のないお方が洗礼を受けるのは神にとって正しきこと、罪人の友となられること、それは人知を超えて正しいことだと。神の正しさとは人間の救いのための正しさに他なりません。その反対にですね、人間の正しさは人に重荷を与えます。自分だけの正しさを貫いて他人に社会に負担をかける人間の正しさが本当に救いをもたらすでしょうか。みんな偉い人たちはいかにも正しい、自分が正しいと思うことを言ってくるわけですけども、この世界本当に幸せになってるでしょうか。逆に重荷を与えることが多いんですね。そんな正しさとは次元が違います。ただ我らの救いのために神は神の正しさを成してくださる。その時に人は違和感を覚えるかもしれません。違和感があったとしても感謝すべき 偉大な違和感だなと思わされるのです。主が洗礼を受けられた後、その主に向かって天が開いたと記されています。神の霊が鳩のように主イエスに下り、また神の言葉が下ります。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。この御言葉を受けて主は福音宣教を始めてくださいました。主のなさることが神の御心にかなっているかどうかは、ただ神だけがご存知であられ、神だけが保証できるということです。神だけがということは、人間には説明ができない。つまり人はただ神を信じるしかないのです。説明なんてできないんですよ。だから神を信じる。信じるしかない、信じるしかないですよと言われると、まあ、今はいろんな怪しい宗教やカルト団体がありますので、少し心配になってしまうかもしれません。盲目的に信じちゃって本当に大丈夫なんだろうか。多くの人々は、特に日本社会ではあまり良くない宗教しか見てきてない、そういう歴史があるのでですね、信じるだけでいいんですよって言われてもなかなか信じる気にはなれないかもしれない。だからこそどの神を信じるのかが重要なのです。何でもかんでも信じればいいってもんじゃないんですね。どの神を信じるのか。人は何も信じないで生きていくことはできません。必ず何かを信じる必要がある。それを神と呼ぶかは別として、また信仰と呼ぶかはともかく、信じることが必要。信じることが必要だからこそ、やっぱりですね、宗教は必要だということで、いろんな人たちが、まあ、昔の宗教、古い伝統のある宗教もあれば新興宗教もたくさん存在して、消えることはないですね。信じることは必要なんです。その際に気をつけて、気をつけたいのではですね、繰り返しますが、何を信じるのか、どの神を信じるのか。もちろん我らは聖書が証しする神を信じるわけですが、どんな神なのかは聖書全体を通して丁寧に聞いていかなければなりません。特に旧約聖書にはところどころ過激な記述があるので、そこだけを読んで神様はおっかないとか残酷だとかですね、決めつけてしまってはいけないんですね。旧約聖書の一番最初から新約聖書の一番最後まで全体を通して、神はどういうお方なのかを丁寧に耳を傾けていく。そして聖書の神は何をしてくださったでしょうか。そこが一番大事なんですよ。神は御心にかなうはずのキリストを十字架へと引き渡してしまわれるんですよ。一番大事なものを犠牲になさるんです。普通に考えれば人間には到底理解できない事柄であります。あまりにも残酷じゃありませんか。いえいえ、人間のためにこそ十字架が必要だったのです。人間のためだからこそ神は惜しまずキリストを十字架に引き渡してくださった。神の御心にかなう福音は十字架へと赴かれるキリストの福音しかありません。だからキリストの御業に従うのです。どの神を信じても同じように救われるんだったら、どの宗教でも構いませんって言っちゃっていいわけですけど、そうじゃないからキリストしかない、そのように申し上げるんです。ずっと2000年間教会はそうやって伝えてきたんです。キリストしかないんだ。教会はキリストに連なることで 御心にかなった福音宣教を行います。キリスト無視しちゃダメなんですよ。キリストに続くことで尊い洗礼を行います。あのイエス様が洗礼を、必要のないお方が洗礼を受けてくださったのだから、なおさら私たちはイエス様に続いて洗礼を受ける。私たち自身はといえば、せっかく洗礼を受けて聖霊を授かっても、苦難に遭うたびに信仰を激しく揺さぶられ、時に罪を犯してしまうこともあるでしょう。そのためにこそ洗礼を受ける必要のなかった主イエスが洗礼を受けてくださった。後に続く弟子たちの行う洗礼が死んだものではなく生きたものとなるために、そのために主は受けてくださった。弟子たちの無理解と不信仰を超えてキリストに続いていくために、私たちがキリストに続いていくために、主は教会の代表として、全人類の代表として洗礼を受けてくださったわけであります。このお方に連なるものとして、すべての人が洗礼を受けるようにと招かれているのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは罪なき神の子キリストを罪ある人間の世に使わし、また罪人の一人として数えられても構わない、十字架に引き渡しても構わない、そのような思いで主を与えてくださいました。罪のないお方がまるで罪人のようにして洗礼を受けてくださる、そのことを通して私たちは罪人でありながら罪人の友となってくださる神の子がおられることを知ることができました。御子は私たちの友として、仲間として、いつも共にいてくださる、共にいてくださるお方として、あなたは主イエスをお与えくださいました。賭けの多い私たち、死ぬまで賭けから、罪から逃れられない私たちが安心して洗礼を授かって、罪あるものにもかかわらず罪の支配から逃れて、あなたの支配下にあるものとして平安のうちに歩むことを得させていただいております。いかにあなたが私たちに近くあられ、またいつも共にあられ、いかに慈しみ深く恵み深く罪を許してくださるお方であられるか、改めて教えていただきました。他にそのような神はおられません。どうか十字架にかかった主イエスこそ私たちの主と崇め、またさらに新たな兄弟姉妹が増し加わる中で、どうか一人でも多くの人々が誠の光、誠の救いに預かることを得させてください。苦しみ多いこの社会、この世界でありますけれども、どうかあなたの御心がますますこの地でも行われますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。